愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。長い連休を過ごされた方もあるかもしれませんけれども、その連休も残りわずかとなりました。さまざまな動きがこの国の中である、そのような連休、長い連休にもかかわらず、いつもと何にも変わらない一週間を過ごしてこられたという方も多いのではないかと思います。私どももいつもと何も変わらない一週間を過ごしてまいりました。一方ではこのような機会に普段会えない家族、遠くにいる者と共に過ごす、そのような特別な予定を組んでこられたという方も、終わりだったかもしれません。あるいは自分は何も変わらない、何も普段と同じだ、そういう方であっても世の中の動きが違うというだけでさまざまな気疲れをしてしまった、そのような思いを持たれている方もあるかもしれません。さまざまなことが、新しくなるのだと、そのように語られる、世の中に歩調を合わせたわけではありませんが、今日はまた先週の日曜日もそうでありましたけども、少し皆さんとご一緒にチャレンジをして新しい賛美歌などをご一緒に歌っております。とは言いましても、昔からの賛美歌、古い賛美歌、私たちが歌ってこなかっただけという、そういう賛美歌が多くあるのです。そのようなものが私たちの教会、キリスト教会という長い大きな伝統の中で受け継がれてきて、今に至る私たちの教会へと与えられていることを喜びつつ、このようなものが私たちの中で新しいものとして喜びとともに与えられていることを感謝したいのです。そのようなそれぞれの歩みの中にあっても、私たちはいつものように今日7日の旅路を終えて再び主の日の教会へと集まってきたわけです。それぞれに違う思いを持って一週を過ごしてきた私たちでありましょう。あるいは今日教会へと向かうその道すがら、心に携えてこられたものもそれぞれに異なるものだと思います。喜びの心を持って弾む足取りでここにおいでになられた方もあるでしょうし、一方ではここにいらっしゃるまでの間、心沈む思いを携え足を引きずるようにしてようやくたどり着かれた、そういう方もあるかもしれませんけれども、そのようなさまざまな思いを持った皆さん、それぞれに異なる思いを持った皆さん、そのどなたにも私はここでまず主イエス様と共に、主イエス様に代わってまずこう申し上げなければいけない。あなた方に平和があるように。私たちはここに何のために集まっているのか、今日の御言葉に従って言うならば、平和があるようにとお告げくださる方とお会いしようとしてここに集まってきております。他の誰でもありません。主イエスキリストが平和をお告げくださる、神の平和を宣言してくださる、そのような場所に私たちは今日も集められてきました。今日礼拝の始めの召使招きの言葉は詩編四編からの言葉でしたけれども、その中で古の信仰者、これはダビデの詩だと言われますが、その古の信仰者はこう祈っていました。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。平和のうちに身を横たえ、平和のうちに私は眠る、古の信仰者はそう祈りました。 主なる神様が平和をお与えくださるところで身を横たえて眠ることができる。そこに自分の住まうべき場所を得ることができる。そのように古の時代から言われてきたところを、主イエス様は弟子たちの集まるところにお作りくださったのであります。弟子たちの教会にご復活の主イエス様が現れてくださったとき、あなた方に平和があるようにそうお告げくださいました。あなた方に平和があるようにそうお告げくださった主イエス様は、弟子たちが身を横たえることのできるところ、私たちが安心して眠ることのできるところを、そこに実現してくださったのです。礼拝においでの皆さんのお姿を、私はここから毎週拝見させていただく特権を与えられております。皆さんは礼拝中あまり周りをちょろちょろと見るわけにもいかないでしょうし、同じ高さで座っていらっしゃる皆さんのことはよく見えないという方もあるかもしれませんが、私は一段高いところに立つことを許されて、皆さんのお姿を、そのお顔を拝見しながら礼拝の1時間あるいは1時間半を過ごさせていただく、そのような特権を与えられています。そのような中で私はいつも身の引き締められる思いを与えられます。特に長い信仰生活を送られてきた方、そのような方々の中に礼拝に対する真摯な姿勢、言ってみれば背筋をまっすぐに伸ばして神様に向かって顔をお上げになられているお姿を、ここから拝見することが許されているからです。信仰者として生きるとはこういうことなのだ。皆さんは無言のうちに礼拝者としての姿の中から私たちに語り明かししてくださっている。そのようなお姿を見させていただくことが、私たち後に続く者、若い者、子どもたちにとってどれほど大きな意味のあることかと思います。6月には私たちこの場所でまた子どもたちと共に礼拝を捧げる時を迎えようと準備を始めましたが、皆さんがそのような時にこそ背筋を正してまっすぐに神様を見上げる、その輝かしいお顔を互いのうちに見せていただけるならば、子どもたちはそこに信仰のありか、信仰のあり方を見出すことでありましょう。それは尊いことです。教会の営みの中で私たちが受け継いできた大きな財産ですけれども、私は今日はそのことを踏まえながらも、あえて一つのことを申しましょう。皆さん礼拝中、そのお体を背もたれに任せてしばしの居眠りをしてくださっても構わないのです。礼拝を始めから終わりまで緊張し通しで終えられるのではなくて、むしろここでリラックスして心のガードを外して、この場に身をお委ねになられて、うっかり居眠りをしてしまう、そのぐらいのことがあっても良いのです。いえ、むしろそのようなことを味わっていただくためにこそ、皆さんはここに招かれてこられた、そのようにさえ言うことができます。あなた方に平和があるように、この言葉が告げられるたびに、皆さんの心の恐れ、疑いが取り除かれて、おののきもせず、うろたえることもせず、ただここに安心して身を置いてくださる、 そういうものとされる、そのことを主イエス様、あなた方に平和があるようにとお告げくださった主イエス様は私たちに望んでくださっているのであります。今日の福音書の日課はルカによる福音書24章が与えられていました。3週続けて順に聖書の箇所が与えられてきました。この箇所が物語っているのは、未だ私たちが2週間前に祝ったイースターの日の出来事のことです。その日の朝、主イエス様のご遺体が葬られているはずのお墓を参った婦人たち、婦人の弟子たちは、墓の入り口の石が取り除けられ、中が空っぽであることを発見しました。そこにはただ輝く衣を着た二人のどうも天使らしい人物がいて、主イエスはここにはおられない、復活されたのだと、そう告げられたのです。婦人たちはそのことを他の弟子たちに伝えましたけれども、男の弟子たちは彼女たちの言うことを信じませんでした。ところがその婦人たちの話を聞いた後、エルサレムのその弟子たちの集まっていた家から立ち去ってエマを別の村へと向かっていた二人の弟子のところに、見知らぬ旅人が近づいてきて話に加わりました。聖書のことを語り、またイエス様のことをその見知らぬ旅人は語り始める、そういう経験をいたしました。その二人の弟子は目的地のエマオの村に着くと、その旅人と宿を共にし食事の席に着きました。その時二人はその旅人が主イエスだと分かった。ただしその姿は見えませんでした。けれども二人には自分たちと共に旅をして聖書を説いてくれて、主イエス様のことを語ってくれたあの見知らぬ旅人こそ主イエス様その方だったのだと分かったというのです。それで二人は大急ぎで他の弟子たちのいるエルサレムの町に戻りました。するとそこにいた他の弟子たちの中にも同じような経験をした者がいるということが分かったのです。そのことを互いに話し合っているとき、証しし合っているとき、彼ら弟子たちの集まりの真ん中に主イエス様がお立ちになられた。それが今日の場面です。あなた方に平和があるようにとその方はお告げになられました。改めて語り直す必要もないほど明快な物語として語られています。この物語、この場面、直前のエマオの出来事もとても不思議な出来事でありますけれども、今日の場面もまたとても不思議なところです。主イエス様がご復活なさって弟子たちに現れたというのです。不思議なことです。ただ私が不思議だと思うのは、死んだ方が復活なさったというそのことではありません。ご復活なさった主イエス様がそのお姿を表して弟子たちの真ん中にお立ちになられて、お語りになられているというのに、どうして彼ら弟子たちは恐れおののいたり亡霊を見ていると思ったりしたのだろうか。それが不思議だと思う。彼の弟子たちはうろたえて心に疑いを持ちました。 イエス様の姿が見えているというのに、イエス様がご自身の手や足をお見せになられて、触ってみるようにと差し出されて、まだ弟子たちはどこか信じられずに、いつまでも不思議がっていたと、そう描かれます。そう、この前の場面のエマオの時のように、イエス様のお姿が途中で見えなくなったというのではないのです。ずっとイエス様の姿は見えていると、そう言うのに、どうして弟子たちはもっと素直に信じることができなかったのでしょうか。姿が見えているならば、彼らはもっと素直に信じることができたのではないでしょうか。なぜルカ福音書はこのような不思議な描き方をするのでしょうか。実のところこの弟子たちは本当に主イエス様のことを亡霊を見ているように見ていたということなのかもしれません。亡霊と訳されていますけれども、これは私たちが他のところで霊と訳されているのと全く同じ言葉です。ギリシャ語ではプネウマと言います。聖霊の霊です。神様の霊の霊です。主イエス様の霊を見ている、自分たちは主イエス様の霊を見ている、弟子たちはそのように認識したのではないでしょうか。しかしここでイエス様がおっしゃるように、霊には肉も骨もないのです。それで彼ら弟子たちはそれをすぐに確信できなかった、恐れたりうろたえたり疑ったりしました。霊であるはずなのに肉も骨もあるから、ではここで主イエス様が、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、そう言われてお見せくださったのは何だったのでしょうか。主イエス様の手や足そのものであったら、主イエス様はわざわざこれこそまさしく私だ、そのように断言する必要があったのでしょうか。そうです、この時主イエス様が見なさいそうおっしゃられた時、そこにいたのは弟子たちだけのはずでした。弟子たちの目の前にはお互いの姿の他には誰もいなかったはずなのです。そこには弟子たちの他には誰もいなかったのです。主イエス様のことを語り合う仲間たちの他には誰もいなかったのです。けれども彼らは、弟子たちは語り合っていました。主イエス様のことが分かったという体験。聖書を説いてくれた見知らぬ人、あの人こそイエス様だと分かったという体験を、主イエス様のことを語ってくれたあの旅人のこと、そこに主イエス様はいらっしゃったんだと分かった、あそこで主イエス様は現られたんだ、そこに主イエス様は現れられた。イエス様のことを語り合っていた、イエス様のことが分かったと語り合っていた弟子たちのところ、その真ん中に主イエス様は立たれた。そして言われました、見なさい見なさい、 これが私の手だ。これが私の足だ。肉も骨もない霊ではない。この手を見なさい。この足を見なさい。これこそ私だ。私はそこにいる。そう主イエス様がお連れくださったのを聞いた弟子たちが、見ていたものは、目にしていたものは、お互いの手です。お互いの足。そうだったのではないでしょうか。ご復活の主イエス様は、見えないのです。ご復活の主イエス様は見えないのです。皆さんの中でご復活の主のお姿をはっきり見たという方あるかもしれませんけれども、ほとんどのものは、私たちのほとんどのもの、誰もご復活の主イエス様をはっきりとその姿として見たものはいないでしょう。けれども私たちはここに主イエス様がおいでだと言います。教会はそう言ってきました。弟子たちの集まるところ、聖書が説かれるところ、主イエス様のことが語られるところ、その者たちの中に主イエス様は確かにおいでくださっている。それは霊の姿のイエス様かもしれませんけれども、そのご復活の主イエス様の霊は何か途絶えどころのないふわふわしたものではないのです。その辺を空中をふわふわ火の玉のように浮遊しているというような霊ではありません。手がある、足がある、肉がある、骨がある。今生きているものの中に、まさにそのただ中に、ご復活の主イエス様の霊はおいでくださる、宿ってくださる、そのものと一つとなってくださる、そのような霊なのです。私たちの中に復活の主イエス様が宿ってくださってる。私の手を、イエス様はご自分の手としてくださって、私の足を、復活の主は私ご自身の足としてくださる。なんと恐れ多いことでしょうか。主イエス様は弟子たちの手を私の手とおっしゃるのです。私たちの足を、それは私の足だとおっしゃられるのです。あなたの見ているお互いの手、その足、それが私の手だ、私の足だ。そう主イエス様はお告げくださるのです。そのようなことを告げられて、私たち恐れをののかないでいられるでしょうか。弟子たちのようにうろたえずに、疑わずにいられるでしょうか。周りを見渡して思うのです。自分の手や足を見て思うのです。これがイエス様の手でありえるだろうか。この足がイエス様の足だと信じられるだろうか。けれども主イエス様はそうお告げくださった。ご復活の主イエス様がそうお告げくださった。そうであれば私たちはお互いの手を主イエス様の御手として見ることができるのではないでしょうか。お互いの足を主イエス様の御足として見ることができるのではないでしょうか。自分の手や足をそのようなものとして見ることは私たちには難しいかもしれません。見れば見るほど自分の手や足は自分の手や足に変わらない。とてもイエス様のものとは思えない。 けれども私たちの間にイエス様のことが語られる交わりの中で互いのものをお互いの手をお互いの足をそのように主のものとして見ることはできるのです。いいえ、それを信じられなくてもそう見るのです。主様がそう見なさい、そうおっしゃられるから、そこに主様がいらっしゃるから、主の霊が確かにおいでくださっているからです。私たちはそのことを明かし合う交わりに加えられているのではないでしょうか。互いの中に主様を発見し、ああイエス様がおいでくださっている、わかるようになる、そのような交わりです。見ていれば、主様に促されてその手をその足を見ていればある時わかるようになる。そのためには私たちは交わりを重ねなくてはいけません。一人ではそのことはできません。交わりの中で私たちは互いの手の中に主の手を見出す、互いの足の中に主の足を見るようにされる。だから主は弟子たちにおっしゃいました。何か食べ物はあるかと。どうぞ皆さん、礼拝が終わったら何か食べ物はあるかと1階に行ってください。そこで何かきっと与えてくれる人があるでしょう。何か食べ物はあるかとイエス様がおっしゃられたので、弟子は魚を渡しました。主は弟子たちからお魚をお受け取りになられると、それを召し上がられました。むしゃむしゃと、皆さんもむしゃむしゃと召し上がってください。その時に私たちは思い起こすのでしょう。ああかつて主イエス様の手からパンを受け取った弟子たちがいた、主イエス様の手から魚を与えられた人々がいたこと、主イエス様の回してくださった杯を受けた弟子たちがいたこと、今は主イエス様が弟子たちのただ中にいてくださるので、逆に主に魚をお渡しするのです。その魚をお受けになる主の手は私たちのただ中にあります。お互いの手です。お互いの手に私たちは魚を一切れ、いえ魚でなくてもよいのです。一片のパンでもコーヒーでも差し出す。しかし魚であるというのは意味深いことです。ギリシャ語でイクティウスと言います。古代の教会の人々はそのイクティウスという単語の中にイエス・キリスト神の子、救い主、そのような言葉を隠して覚えました。そしてお互いをイクティウスと呼び合いました。信仰者のシンボルです。キリスト者のシンボル、それが魚です。その魚のすべてでなくてよい、一切れを差し出した。それを主はお受けくださった。主がそのようにしてくださったこと、いえもともとは主がその手から私たちの手へとお与えくださったことを、今はご復活の主が私たちの間においでくださる今は、私たちが互いに行うのです。そこに主イエス様がいらっしゃるからです。 私の手もあなたの手も主の手です。主が私、主がお受けくださる。その交わりの中に主がおいでくださって、私たちにお告げくださるでしょう。あなた方に平和があるよ。私たちの間に復活の主が平和を実現してくださるのであります。祈りましょう。天の父よ、私どもの目の曇りの中で主の姿を見ることの遅い、そのことを憐れんでくださり、繰り返し私どもに見なさい、そう呼びかけくださいます。私どもの曇った目をどうぞ清らかな目としてください。主のご計画を見るものとならせてください。私どものただ中においでくださっているご復活の主の姿を、その見てを、その見足を確かに見てわかるものとならせてください。主がおいでくださることを覚え、互いのうちに主が実現してくださる平和を喜び祝い、また多くのものと分かち合うものとならせてください。主の平和を与えられたものとしてこの世へと出ていくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。